金型社長の会社って、はい、あの女性多いってさっきおっしゃられてましたが、うん、幅広いですよね、年齢層が。
ああ、縦層です
ね、はい、でそういう、こういろんな多様性があって、はい、にぎやか で、うん、でその中でミャンマーという外国人の2人が入ってきた。
だから、ね、来た時から2日目からもう現場作業始めてて、うん、嘘やろって僕も言ったんですけど、うん、まだまだそんな無理やろって、うん、でも理解してやってるんですよ、ね、ちゃんと日本人に説明してもなかなかできない作業を、うん、もう見よう見まねでもやってちゃんとできてるんですよ、
う
ん、
それってもう日本に来る前にある程度そういう基礎のことを勉強されたのか、全くないまま。
いやもちろんね、成形、うん、プラスチックの成形ということで呼んでるので、うん、ある程度向こうで勉強はしてきてます、はい、でも実技なり何なりはしてないんでね。
そうか、物を触ったり機械触るのは初めて、
うん、で、まあ、もちろんうちの仕事の内容とかをビデオで、ね、向こうにも送ったりもしてますし、うん、だいたい雰囲気は分かってたと思うんですけど、うん、うちはプラスチックの成形でもちょっと珍しくて、はい、縦型の成形機っていう、うんうん、インサートで金型の中に物を入れて一体成形するっていうのが多いですから、うんうん、割とちょっと普通の成形屋の感覚で言うとない仕事なんですよ。
はいはいはい、う
ん、でずっと成形機についてないといけないんでね、はい、だからその辺でどうかなと思ってて、線の細い子だしと思ったけど、まあ、ずっと、まあ、休憩時間ももちろんあるんですけど、もう作業ね、繰り返し繰り返しの作業なんだけど、うん、もう全然で、みんなと同じレベルぐらいでやってるし、でふっとこれどうでしょうって言って店に来るのが、あ、ちゃんと品質見て、うん、おかしいっていう、うん、でそれをパッとそのままスルーするんじゃなくて、ちゃんとこう言ってきて、うん、こんなのが出てますとかね、何が不良なのかっていうのもある程度理解、うん、もちろん僕一回座学っていうことで勉強会はやったことあるんですけど、
はい、
まあ、まずその成形品の不良ってどんなものがあるのかっていう、うん、で理由はどうなの、どういうことから来るのかっていうのも説明して1日かけてやったんですけどね、うん、まあ、それ以上にまあ現場で教え込んでくれて、割とうちの作業者はそういうところの見る目っていうのが、毎回美的感覚をちゃんとアップせなあかんで、ってものづくりしてる人間はっていうのは、自分が見て嫌なもんってお客さん見て嫌なんやから、これこなんかこんなんついてるわって嫌やろって、自分ついてるのついてないのだったらついてない方を選ぶでしょ、その感覚をちゃんとものづくりする時も持ってやらないとダメよっていう話は前々からしてるんですけど、はい、
なるほど。
だから時々ね、とんでもない見逃しすることもやっぱあるんですけど、うん、ちゃんとそれはね、うん、みんな経験としてもう自分で落とし込んで、うん、次失敗しないようにやってくれてるんでね、うんうん、そういうのはなんかこう現場で受け継いでくれてるかな。だからそれだけでも技能の伝承というか、はい、ある意味、うん、その日本人のものづくりに対するその観念っていうのを、
うん、
だから技術だけを学ぶんじゃなしにね、そういう精神性のところを学んでくれた方が、うん、僕は嬉しいし、うん、うちらそんな特に優れた技術、変わったことをやってるにしても、
うん、
むちゃくちゃもう突拍子もない技術をやってるわけじゃなし、
はいはい、
だからもちろんミャンマーにはない技術かもしれないですけど、
うん、
そういう面では、うん、その辺のところのものづくりに対する観念を学んでほしいなっていう、うん、だからこっちに来る人たちにはそれを学んでほしい。もう 手でやれる、例えば溶接であったりそういう技能をね、はい、うんうん、身につけるっていうのも一つ、
うん、
でも成形っていうのは成形機がやるわけですよ、
はい、
うん、もちろん我々はインサート成形してるから、うん、そこである程度の人のノウハウなり技っていうのは多少聞いてくるんですけど、
はい、
そんな大きく部分を占めるもんではないので、
うんうん、
そうするとその辺のね考え方、
あ、
うん、それさえ分かって、あと安全に対する考え方とか絶対やったあかんことをね、
うん、
ちゃんと身につける機会前にしてるわけですから、はい、その辺をまあ覚えてくれたら、
うん、
もうそれで多分今ミャンマーに帰ったからってプラスチックの成形屋に入れるかっていうと、うん、なかなかね、
うん、
ない、
はい、
うん、だったらどんなものづくりでもそれが通用するような根底にあるものを学んで帰った方が絶対いいと思うんですよ。
あらららら、今ちょっと聞いてたらあれですね、溶接とかおっしゃってて、はい、黙々と一人でやる職人とかより、うん、チームでやるマネジメント力もつけれるし、でものづくりっていうこのびっくりした美的感覚、
うん、
ここも大事っていうので身につけて、本国に帰って金型社長のとこで学んだことが意外とこれ生きてるようなっていうのがありそうですね、
うんうん、そうですね、
うん、
でやっぱりそれも仕事も大事だけれども、うん、生活、
うんうんうん、や
まあもちろん彼女たちも聞いてたら、その例えば高校とか大学の時に寄宿舎生活してたとかね、うん、そんな経験はあるんですけど、
うん、
やっぱ自分たちだけで、
うん
ね、その寮みたいなところじゃなくて生活する、はい、で共同生活してっていうところでの、うんまあ、2人ですけどいろんな思いとか、はい、相手を思いやる心とかね、
うん、
ものすごくその辺はねあるので、うん、勉強になってるんじゃないかな、
なるほど、ま
あ、自分も経験として一人暮らしをしたっていう、うん、その経験、僕は寮じゃなかったね、大学の時、うん、あれがものすごくやっぱり今役に立ってて、
うん、
で、まあ、いろんなことが自分でできるようになったのでね、そういう面では社会の仕組みっていうのもある程度こう知る機会にもなるし、良、うん、かったんじゃないかなと思ってますね。だからそういう面を、いろんな面が勉強だから、なんもこの整形を学ぶだけじゃなくて、
ほうい
ろんなところをね、もちろんそれ観光するのも一つね、日本の文化に触れるっていうのも大事ですよ。でも文化に触れるって見に行くだけじゃなくて、その精神性を学ぶとかね、
ほほほほほ、
うん、で似通ったものがあるんで、彼女たちはまあ仏教徒なんですよね、
ミャンマー、
ミャンマー9割以上仏教徒なんで、うんうん、まあ、あの少女仏教なんですけどね、うん、ただそのやっぱり仏様を祈るっていう面ではやっぱり日本人と通ずる、まあ、日本人はまあ仏教徒ばっかりじゃないですけど、
うん、
多いじゃないですか、うん、でお寺に行ったり、
うん、
で、まあ、神社はちょっと特別ですけど、なんかやっぱり仏像とか見るとホッとするし、
うん、
でやっぱりなんかよく聞いた話、うちの子はなんかなかったんです、前もって言ったかもしれないですけど、寺院に入る時に土足厳禁なんで靴を脱ごうとするらしいんですよね、うん、だからそれは日本はまあもちろん靴の上がるとこもあるけれど、まあこの間最初連れて行った東大寺、ここはもう脱がなくていいからねってね、言って、
うん、
したんですけど、やっぱその辺のやっぱり近いものもやっぱりあるので、
うん、
なんか思いがね伝わりやすいっていう、
そうか、
でおとなしくて、ですごくその名誉を大事にする国民性もあるから、
うんうん、これ今後ね、
はい、
また一人二人来てほしいっていうのもあると思うんですけど、う
ん、もうだからその実習生というよりももうすでに仕事仲間、
そういうこと
っていう範疇になってますね、うん、もうみんな同じように、
うん、
それはもちろんやっぱりまだ働き始めて半年も経ってないから、
はいはい、
知らないこと分からないこともあるし、うんうん、みんな丁寧に教えるし、うん、言葉はなるべくゆっくり、
うん、
でも最近みんなもう現場でギャーやってるからすごい早口で喋って、それでもちゃんと理解してるみたいですけどね、僕も初めてですからね、受け入れるのは。
これがすごいですよね、初めてでっていう、
初めてでこうしたらいいこともあったし悪いこともあってっていうのがどんどん出てくると思うんで、うん、それをまあ伝えていって皆さんがよりの会社の中で、
うん、
一体となってやれるように向けていくのが、
うん、
まあ最初に受け入れたうちの責任だし、
うん
うん、まあ、それはね十分その受け入れ前のとこからずっとやってきたことを僕やっぱり皆さんにお話しすると、
うん、
あ、そんなこともやっぱあるんですねとか、
うんうんうん、
さっきの言ったホットサラダの件もね、
はい、
そんなん誰も知らないし、
煮付けもね、
うん、僕いろんなところで、
うん、
その送り出し機関とそのZoom でね、やり取りしてる間、いろんなこと聞きました。じゃあ例えば、初めて女性ですからね。
はい、
だから女性特有の問題もあるし、
うん、
じゃあ
デリケートや。
デリケートでしょ。
うん、
だ生理用品どうしたらいいのかとかね、
うんうんうん。
で、それはうちの女性社員も一緒に入ってもらって質問したり。
そうか。
うん。 まあ、それはもう大丈夫、うんね、まあ、全世界どこでも、
はい、
まあ、全世界ことないでしょうけど、うん、まあ、でも同じようなもんなんでっていうことで、うん、あ、それやったら心配ないですねとかね、うん、で寝るところもまあまあ基本的には一人一部屋ってちょっと寂しがるんで二人の方がいいと思いますっていうことやったんで、うん、でどうですかねって、二人もし通常だったら向こうで同じ、うん、あの送り出し機関の中で研修を受けてくるので仲良くなる機会はあるんだろうけど、もうほとんどがズームの授業であったりとかなってたから、
うんう
ん
う
ん、あんまり顔を合わす機会ないから来た時に、
うん、
いや初めて共同生活して、うん、なんか気が合わんかったとかなって、
うん、
もう顔見るのも嫌だとかだったらどうしようかなってすごい心配して
社長自身がね、
うん、だったらその時やったら一部屋だったら二人も顔合わすの嫌ってなったら困るから二、
うん、
部屋あるところの方がいいのかなってこう質問したらいろんなことを聞いてね、
手探りね、
はい、うん、どうしたらいいのかとか、
うんうん
うん、でやっぱりあのコロナの関係で伸びたからその間どうしたらいいか、
うん、
でやっぱりこっちに来ようと思って半年なり、ね、向こうで研修を積むわけじゃないですか、日本語の学習も含めて、でそれが言ったら終わったけどずっとも待たされ待たされ、じゃその間の生活、
うん、
働こうにも働けない、
うん、
なんどうしたらいいか、
うん、
ちょっとじゃそういうところでも、やっぱりこれは会社の責任ではないんだけれど、
うん、
もうちゃんとその日本語のレベルをキープしてもらうためにちゃんと勉強してねって、うん、その代わり働くのは抑えても大丈夫なようにちょっと補助してあげたりとか、そんなこともこうやりもってね、うん、で彼女の気持ちが萎えないように
ケア、
うん、大丈夫、これはだって日本人にもするじゃないですかケア、
うん、
ね、
うん、
僕なんかもう言ったら社員はみんなファミリーやって公言してるからね、
うんうん、
やっぱり本人もそうやけど家族も含めてやっぱり僕が直接は見てないけど視野の中に入れとかなあかんと思ってるので、
ある程度アンテナ張っとかないと、
そうですね、家族に何かあった時にその本人にもやっぱり影響を及ぶんだから、
うんうん、
ちゃんと家族も健全であった方がもちろんいいわけだし、
ゼロからの手探り組合管理団体受け入れまでやってきて5ヶ月経ってミャンマーの2人子らでよかったって言えるのは大変すごいなと思うんですけど、次回はもう1個質問が出てきましたんでまたよろしくお願いします。
はい、わかりました。